こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。在宅医療藤田送信リアル実践ガイドは、在宅医療を新たに始める、あるいは既存の実践を見直す医師・医療スタッフに向けた実務書である、小笠原正彦らが編集し、藤田送信で蓄積された在宅診療の運用値を制度論だけでなく日々の仕事の流れとして整理している。対象は診療そのものに限られない。多職種連携、電話相談往診、医療材料教育採用、予約訪問ルート、医薬連携、経営上の論点まで扱う。特徴は在宅医療を個々の医師の検診や経験則に依存させず、準備、情報共有、役割分担、継続的改善を備えた組織的な業務として捉える点にある。訪問診療の1日を追う構成や記録のテンプレートにより、読者が実施へ移植する際の具体的な検討材料を得られるよう設計されたガイドである。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、解説前に整理すべき6つの基本と制度提供体制の設計。本書は在宅医療への参入を訪問に出れば始められる仕事とは扱わず、まず提供体制を設計する課題として位置づける。第1章には開始時に知るべき6つの基本、多職種連携、訪問先となる施設の種類、診療報酬、在宅で可能な検査治療手技が並ぶ。この配置には臨床技術だけを先に整えても対象患者連携先費用請求、緊急時対応の見通しが曖昧ならサービスは持続しないという実務上の認識が現れている。特に在宅医療では患者宅、施設、病院、薬局、介護事業所という複数の場をまたぐため、診療所内で完結する外来診療よりも境界面の設計が重要になる。読者は人員の規模や地域資源に照らし、どの患者群を主な対象にするのか、どの職種機関とどのように連絡するのかを具体化できる。本書の導入部は制度を暗記するための解説ではなく、診療品質と事業継続性の双方を支える準備項目を確認するための枠組みとして機能する。次に、準備が8割という発想で可視化する訪問診療の1日、第3章の中心は豊地在宅における訪問診療の1日の業務フローである。出勤から準備出発と昼休憩午後の訪問と起因起因後から宅直までを連続した工程として示す。ここで重要なのは訪問時の診察だけを業務の中心に据えない点である。訪問前には患者情報予定持参物、関係職種との共有事項を確認し、訪問中には診療教育協同が重なり、起因後には記録連絡、次回への準備が続く。したがって遅延や情報漏れ、物品不足は診察室外の工程で生じやすい。本書が1日の流れを追体験できる形で提示する意義、暗黙知になりがちな段取りをチームで再現可能な手順へ変えることにある。新規参入施設には業務設計の頻度計となり、既存施設にはどこに待ち時間、判断の集中、連絡の抜けがあるかを点検する視点となる。効率化は訪問件数だけを増やすことではなく、患者への対応に必要な余白と安全性を維持する工程管理として理解される。さらに、電話相談往診取りを支える継続的な臨床判断、在宅医療では定期訪問で状態が安定している患者を丁寧に観察することと、電話相談や急な往診に対応することが切り離せない。本書は落ち着いている在宅患者を見る際の6つのポイントに加え、電話相談往診時のポイント、独居者の見取り、在宅での看取りに関する論点を扱う。これは緊急対応を単発の技術ではなく、平時からの情報蓄積と患者家族との関係の延長に位置づける構成である。電話で得られる情報には限界があり、誰が何を観察し、どの条件で往診、救急受診、経過観察を選ぶかをチーム内で共有しておく必要がある。また在宅と入院を対立的に扱わず、状態や本人の希望に応じて使い分ける視点も示される。ミニ撮りにおいても医療処置の可否だけでなく、生活環境、独居の条件、家族、介護者の支援力、連携先との調整が関わる。本書は患者の安心を支えるための判断を訪問医個人の経験だけに閉じず、日常的な観察、記録、連絡の仕組みに結びつけて考えさせる。そして多職種連携を理念で終わらせない、記録、役割分担、物品管理、多職種連携は在宅医療の標語になりやすいが、本書の実践性はそれを日々の情報処理と役割分担の問題として扱うところにある。目次には多職種連携、医療材料の使用管理、在宅看護師、同行事務、医薬連携が含まれ、紹介情報だけでは回らない現場の構造を示している。訪問先で得た所見や患者家族の希望は医師のみが抱え込むのではなく、看護師、事務職、薬局、介護側が次の行動に使える形で共有されなければならない。実際のカルテ記載や多職種メモのテンプレートが評価されているのも、この共有可能性を具体化するからである。さらに物品管理は後方支援に見える一方、必要な医療材料を適切な時点に適切な場所へ届ける安全管理そのものである。 同行事務などの職種をどう活用するかも、医師の時間を単に空ける話ではなく、連絡記録調整の精度を組織として高める設計に関わる。本社は連携を仲が良いことではなく、情報責任、資源が途切れず流れる運用として捉えている。最後に、教育採用改善収支まで含めた持続可能な在宅医療の運営、本社の射程は臨床現場の手順にとどまらず、在宅医療を継続できる組織にするための運営を呼ぶ。教育省では専攻医、研修医、学生、院内教育を取り上げ、学ぶ側だけでなく教育者の視点も置く。訪問診療は現場判断が多いため、教育を見学任せにすると、説明や安全確認の水準が担当者ごとにばらつく。業務フローを言語化し、振り返りや指導の場を組み込むことは、人材育成と診療の標準化を同時に支える。運営省では、スタッフ管理、予約ルート管理、患者スタッフのリクルート、改善、開業初期の決算、コミュニティホスピタルの構想などを扱う。ここから見えるのは、在宅医療の規模拡大には患者数だけでなく、移動効率、人員配置、採用、地域との関係、財務という相互依存する条件への配慮が必要だという点である。改善は一度きりの改革ではなく、日々の訪問連絡物品、教育で生じる小さな不具合を検討し続ける営みとなる。現場の理想と経営労務を分離しないことが本所の運営論の特色である。結論として、本所が特に有用なのは、在宅医療をこれから立ち上げる医師、訪問診療部門を担う病院診療所の管理者、訪問看護師、同行事務、薬局を含む連携職種である。またすでに業務に従事している読者にとっても、日常のやり方を言語化し、教育や改善の対象として見直す助けになる、得られる実践的な利益は、訪問前後を含む業務の全体像、電話往診、筋トレに備える考え方、記録と連携の整え方、スタッフと資源を運用する視点を一冊で接続できることにある。類書には制度解説、診療報酬、疾患別の在宅管理、管取りの技法に重点を置くものが多い。それに対し本書は、藤田総進の経験を基盤に診療の現場を実際の一日、組織、人材、物品、予約採用、改善という複数の工程から描く、万能の運営モデルとしてそのまま模倣するのではなく、実施の地域資源、規模、患者層に合わせて手順と役割を設計し直すための実務的な参照枠として読む価値がある。ご支援いただける場合は、小笠原雅彦、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。